はされているようですので、ありがとうございます。それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所は、創世記21章8から21節、第3版の方は旧約聖書の31ページ、2017版の方は、同じ旧約聖書の32ページです。それでは拝読いたします。その子は育って乳離れした。アブラハムはイサクの乳離れの日に盛大な宴会を催した。サラはエジプトの女ハガルが、アブラハムに産んだ子がイサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。この女奴隷とその子を追い出してください。この女奴隷の子は私の子イサクと共に跡取りになるべきではないのですから。このことでアブラハムは非常に苦しんだ。それが自分の子に関わることだったからである。神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたの女奴隷のことで苦しんではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。というのはイサクにあってあなたの子孫が起こされるからだ。しかしあの女奴隷の子も私は一つの国民とする。彼もあなたの子孫なのだから。翌朝早くアブラハムはパンと蜜の皮袋を取ってハガルに与え、彼女の肩に担がせ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女は行ってベールシェバの荒野をさまよった。皮袋の水が尽きると彼女はその子を一本の灌木の下に放り出し、自分は弓で届くくらい離れた向こうに行って座った。あの子が死ぬのを見たくないと思ったからである。彼女は向こうに座り声を上げて泣いた。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。立ってあの少年を起こし、あなたの腕でしっかり抱きなさい。私はあの子を大いなる国民とする。神がハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って皮袋を水で満たし、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで弓を射るものとなった。彼はパランの荒野に住んだ。彼の母はエジプトの地から彼のために妻を迎えた。本日の説教は神に信頼するならばと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。愛する神様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けられることを感謝をいたします。命の御言葉、救いの御言葉を与えてくださることありがとうございます。ご聖霊様の助けをいただいて、このことをしっかりと受け止めることができますように、私の言葉ではなくてあなたご自身がお一人お一人の心の内に語りかけてくださることをどうかお願いします。ひとときをすべてお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。聖書の教えの中には、人間的に考えるとちょっと戸惑ってしまうというか、困惑してしまうような教えがあります。例えば、ライトハウスの今年度の主題聖句ですね、ここに書かれています、これイエス様の教えですけど、これもそうだと思います。マルコ8章34節、これお読みをいたします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。自分を捨てて自分の十字架を負うというのも自分を捨てると同じことですね。私に従ってきなさい。自分を捨てて大丈夫なのだろうかと。自分を捨てたら自分ってどうなってしまうんだろうかと私たちは思うんですね。 またイエス様は別の箇所でも、同じような教えをされています。ルカの福音書14章の26節にはこういう言葉があります。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。これもショックなというかね、戸惑う言葉です。ちなみに憎むということの意味は、親孝行してはいけないとかね、子供を愛してはいけないということではないんですね。これは神様よりも優先してはいけませんよと、神様を第一としていきなさいよという意味で、憎む、つまり捨てるということがここに言われています。で、大事なことは何かというと、イエス様はただ私たちに捨てろ捨てろとそう言っているのではないということが大事なことです。イエス様は私たちに本当の意味で祝福を与えたいと、本当の意味で得るものになってほしい、だから一度手にしているものを捨てなさいと、本当の意味で祝福を与えたいと思っておられるということが大事なことです。ルカの福音書の18章29から30節を読むとそのことがよくわかります。こう言われてるんですね。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います、誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けますと。神様を第一にして大事なものを手放していったときには、それが何倍にも増やされて、本当の意味で祝福されて与えられていくんだということなんです。家族関係で言うならば、以前にも増して良い家族関係を与えるんだと、本当に祝福された関係を与えるんだとイエス様は言っておられるわけです。私たちが手を開いて差し出すならば、神様は私たちを満たしてくださる。反対に言えば、差し出すことができないならば、神様は私たちを満たすことができないということになるんです。これは聖書が一貫して教えていることです。で、私たちは今アブラハムの生涯を一緒に見ているところです。アブラハムも同じでした。なかなか神様を信頼して神様を第一にするということができない人でした。神様はアブラハムに、必ずあなたに後継ぎの子を与えるんだと、必ず子供を与えると約束をしてくださっていました。しかしアブラハムはそれを信じることができないで、女奴隷のハガルによってイシュマエルという子供を得ていきました。で、新約聖書ガラテヤ人への手紙にこのことについてこう言われているんですね。ガラテヤ4章22節から23節。アブラハムには2人の息子がいて、1人は女奴隷から、これハガルという人です。1人は自由の女から、これサラという人ですね。自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子イシュマエルは肉によって生まれたのに対し、自由の女の子イサクは約束によって生まれましたと。イシュマエルは肉によって生まれた子、イサクは約束によって生まれた子です。本日神様はアブラハムに対して、肉によって生まれた子イシュマエルを追い出せとご命令をされます。これも人間的に見ると非常に困惑することではないでしょうか。ずいぶんひどいことを神様は命令されるなと、あまりにも無責任でイシュマエルがかわいそうではないかと私たちは感じるものです。しかし神様はここにも一つのご計画を持っておられました。神様は今日このことを通して一体何をしようとされているのでしょうか。 そして神様はこのことを聖書に書き記すことによって私たちに何を教えようとしておられるのでしょうか。本日はご一緒にこの神様のご計画、神様のご計画ということについて考えていきたいと、そのように思っています。それでは、聖書をもう一度読みします。21章の8節と9節をもう一度読みしたいと思います。21章の8節から9節までです。8節。その子は育って血離れした。アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催した。9節。サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子がイサクをからかっているのを見た。前回ですね、神様の約束がついに実現してサラがイサクという子供を産んだというところを見ました。そしてイサクは成長して本日のところでは血離れの日を迎えたと、そう言われています。日本でだいたい血離れというと1歳とか1歳半くらい、遅くても2歳かなとは思います。しかしですね、世界の平均断乳年齢というんですか、平均の血離れの年齢というのを調べてみたところ、なんと平均で 4.2 歳なのだそうですね。意外と遅いようです。日本でも昔は江戸時代は3歳4歳まで飲ませていたということも書かれていました。おそらくイサクもこの時3歳か4歳くらいになっていたと考えることができます。イサクが血離れをしましたので、アブラハムは盛大な宴会を催しました。なぜかというと、当時は子供の半分ぐらいが育つことなく死んでしまう、そういう時代だったからです。後取りのイサクがここまで成長できた、神様が守ってくださったんだと、そのことをみんなで大いに喜んでお祝いをしたわけです。ここで子供の質問の一番です。イサクの血離れの祝いを喜べない人が2人いました。喜べない人は誰だったでしょうか。これ聖書には書いてないんですけど、ちょっと想像してほしいんですね。喜べない人が2人いました。誰でしょうか。それは女奴隷のハガルとイシュマエル、その子供イシュマエルの2人でした。この時のイシュマエルの年齢はおそらく16歳から17歳ぐらいになっていたと思われます。つい 3,4 年前まで、つまりイサクが生まれる前まではイシュマエルが跡取りになるんだと母親のハガルはそう思い込んでいました。イシュマエルも同じです。お前がこの家の跡継ぎになるんだよと、そのように母親に言い聞かせられながら育てられてきたわけです。イシュマエルがこの家の相続人になりさえすれば全ては報われるんだと、もはや奴隷の身分ではなくなって素晴らしい人生を送ることができるんだと、ハガルとイシュマエルもそのことに希望を持って、そのことを支えにして生きてきたわけです。しかし驚くべきことに、サラが90歳という年齢でイサクという子供を産みました。それによって自分が跡継ぎになれるという望みは消え去ってしまったわけです。イサクが成長すればするほどみんなは喜ぶ、しかしイサクが成長すればするほどハガルとイシュマエルは喜ぶことができなくなっていった。あの子さえいなければこうはならなかったのにと、そういう気持ちになっていくわけですね。9節にこのように書かれていました。9節。 サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子がイサクをからかっているのを見たと言われています。イシュマエルがイサクをからかっていた。でおそらくこれも文脈から考えると、ただ単にじゃれ合っていた子供の遊びということではなくて、何らかの悪意を持ってイシュマエルがイサクをからかっていたということだと想像できるんです。もしかしたら憎しみがそこにあったのかもしれません。新約聖書ガラテヤ人への手紙4章28節29節にはこう言われています。兄弟たち、あなた方はイサクのように約束の子供ですけれども、あの時、今日のことですね、肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りになっていますと聖書は言っています。具体的には分からないけれども、何かがあったということなんです。本来であればですね、本来はハガルとイシュマエルも一緒に神様のご計画を受け入れてイサクの成長を喜ぶべきだったのだと思います。しかし2人は神様のご計画が進んでいくことを喜ぶことができませんでした。それはなぜかというと、神様のご計画が進むと自分たちの計画がなくなっていってしまうからです。もし2人が自分の計画を手放して、自分の計画を捨てて、神様が自分に与えている計画、神様が自分に与えている立場、自分の分というものを受け入れていくことができたならば、一緒にイサクの成長を喜ぶことができたということなんです。神様は私たち一人一人にご計画を持っていてくださいます。それは災いの計画を持っているわけではないんだと聖書は言っています。神様は私たちの作り主ですから、私たちが幸いな人生、祝福の人生を送ることができるように、そのために一人一人に計画を持っておられます。問題なのは、それが自分が思っていた道筋とは違うことがあるということですね。自分が思い描いていたものとは違うということがあります。その時私たちは問われます。自分の計画を握りしめていくのか、それとも神様の計画に信頼して神様を優先していくのか。神様に信頼していくならば、私たちは必ず幸いな人生を得ていくことができるんだと、そう聖書は約束しているわけです。それでは次に、9節から11節をお読みします。21章の9節から11節までです。9節、サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子がイサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。この女奴隷とその子を追い出してください。この女奴隷の子は私の子イサクと共に跡取りになるべきではないのですから。このことでアブラハムは非常に苦しんだ。それが自分の子に関わることだったからである。イシュマエルがイサクをからかっているのを見て、サラは二人を追い出してくださいとこのように言うのですね。サラが感情的になってしまって、まあ、つまり自分のイサクという我が子が可愛いのでこう言っているのでしょうか。それともサラは神様のご計画が進むためにこのようにした方がいいとそのように言っているのでしょうか。これは仲介書をいろいろ調べましたけれども、両方の意見があるんですね。よくわからないみたいです。はっきりしないところです。 まあ、でもこの気持ち分かるなと思いますよね。私たちも神様のご計画を成したいというところと、なんか自分のその願いをね、願望を重ねてしまってぐちゃぐちゃになっているということよくあると思います。多分サラもね、複雑な心を持っていたんじゃないかなと思います。で、注目したいことはサラではなくてアブラハムがこのことで大変苦しんだということです。当然です。イシュマエルはアブラハムにとって大事な我が子だったからです。この時16歳から17歳ぐらい、まあ、今では高校生ぐらいでしょうか。当然家から追い出すなんてことはできません。しかし同時に神様のご計画ということを考えるならば、イシュマエルが家にいるということは確かにこれ難しい状況を作ってしまうなということもアブラハムは分かるわけですね。彼はどうしようか非常に葛藤しました。子供の質問の2番です。アブラハムは悩み苦しみました。結局どのような結論を出したでしょうか。アブラハムは悩み苦しんでどういう結論を出したでしょうか。14節に翌朝早くですね、アブラハムはハガルとイシュマエルを送り出していったと。翌朝早くアブラハムはハガルとイシュマエルを送り出していったと書かれています。私たちであればどうでしょうか。難しい決断をするときには少なくとも1ヶ月とか半年とか、できれば1年は考えたいとそのように思うのではないでしょうか。しかしアブラハムは翌朝早くですね、1日のうちにこの問題に対する決断を下していきました。なぜそんなに早くこんな難しいことの決断ができたのかというと、それは神様からの御言葉がアブラハムにはっきりと与えられたからです。12節と13節に神様の御言葉がアブラハムに与えられました。12節、神はアブラハムに仰せられた。この少年とあなたの女奴隷のことで苦しんではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。というのはイサクにあってあなたの子孫が起こされるからだ。しかしあの女奴隷の子も私は一つの国民とする。彼もあなたの子孫なのだから。つまり神様はこう言われるんです。アブラハム、あなたの気持ち、あなたの心配はよくわかると。イシュマエルを手放したくないだろうと、イシュマエルが心配だろうと、でも苦しんではならないんだと。なぜならイサクを後取りにするという私の計画が一番大事だから、私の計画をあくまで優先していきなさいと。その時イシュマエルのことは私がちゃんと祝福をするから、心配はすべて解決してあげるから大丈夫だと神様は言っておられるのです。アブラハムはこの御言葉を聞いて、そうかと、神様がそう言われるのであれば大丈夫なんだと、これで良いんだと、言われた通りに全てをお委ねして神様に従っていこうと、そう思うことができたということなんです。これかつてのアブラハムであればどうだったでしょうか。前のアブラハムであればこうはできなかったと思います。アブラハムは飢饉が起きた時には世の人々と一緒に世の方法に従ってエジプトに下っていく人でした。エジプトに行ってエジプト人が怖くなると、今度は妻のサラを利用して自分を守ろうとする、そういう人でした。 そして約束を信じるのではなく肉の方法によって後継ぎを得ようとした、そういう人でした。もちろん今日のところでもいくらでも心配事はありました。ハガルとイシュマエルは一体どうなってしまうのか、家の人々から無責任な男だと非難されるのではないだろうかと。もし跡取りのイサクが何か起こったとき、イシュマエルがいた方が良いのではないかと、いろんな思いはあったと思います。しかしアブラハムは思ったんです。とにかく神様に信頼することが大事だと。御言葉が言う通りにしていけば必ずそこに祝福があるんだと、そのようにシンプルに考えることができました。冒頭触れた通りですね、神様は私たちに時に手放すこと、捨てることをお求めになられるお方です。なぜなら私たちの信仰というものは、あれも持ってこれも一応持っていろんなものを持って歩んでいこうと、そういうものではないからなんです。信仰というのは一番大事なものをしっかり握りしめること、一番大事なものをしっかり握りしめてそれ以外のものは手放していくこと、これが神様を信頼する信仰というものだからです。神様はアブラハムに肉の計画から出たイシュマエルを手放すようにと、そのように今日命じられたということなんです。それでは最後にハガルとイシュマエルがその後どうなっていったか、ハガルとイシュマエルがどうなったかということを見ていきたいと思います。15節から16節までをお読みいたします。21章15節と16節です。15節、川袋の水が尽きると彼女はその子を一方の灌木の下に放り出し、自分は弓で届くぐらい離れた向こうに座っていった。あの子が死ぬのを見たくないと思ったからである。彼女は向こうに座り声を上げて泣いた。女奴隷のハガルはエジプトの出身でしたので、二人はエジプトへと向かっていきました。しかし途中で道に迷ってしまったようです。パンもなくなり水もなくなってしまった、そういう状況になりました。おそらくハガルとイシュマエルはですね、アブラハムの家を出る時から本当にひどい人だと、アブラハム様もサラ様も自分のことを全く考えてくれていないと、そういう不満を抱えながら歩いていったのだと思います。私たちもちょうど同じように神様の計画がわからないときには不満を感じたり複雑な思いを抱くのと同じことです。しかしパンがなくなって水もなくなって自分にはどうにもできない、そういう状況にされていったときに、二人はただただ声を上げて泣くしかできませんでした。つまりハガルとイシュマエルは低くされて低くされて砕かれて砕かれて、そこでようやく自分の弱さを認めて自分の立場をわきまえるものへと変えられていったということです。神様の前にへり下ることができました。その時神様は2人に答えてくださいます。17節です。17節、神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだと。17節の頭に、神は少年の声を聞かれたという言葉があります。これ原文で読むと、ワイシュマエルっていう言葉なんですね。ワイシュマエルってイシュマエルっていう言葉になっています。 で17節の最後にも少年の声を聞かれたからだというところがありますね。これも原文で読むと、キシャマエルってこれイシュマエルっていう言葉になっているんですね。つまりこの17節にはイシュマエルの名前が2回出てきます。ハガルはこの時思い出すんです。かつてハガルがさらに悪態をついて家出をして荒野をさまよっていた時、神様がハガルに対してこう言っておられたことを思い出したでしょう。創世記の16章9節から11節、主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。私はあなたの子孫を増し加える。それは数えきれないほど多くなる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもって男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。神様はすでにイシュマエルを祝福するという約束を与えていてくださったんです。確かにハガルはこの時言われた通りサラのもとに帰りました。そして言われた通りイシュマエルという名前を付けました。しかし彼女は本当の意味では神様の前にへり下るということはできていませんでした。神様が聞いてくださっているとは思っていませんでした。そして自分の計画で何とか祝福を得ようとしてきたわけです。しかし今ハガルはすべてのものがなくなって本当の意味で神様の御前にへり下ることができた。その時に彼女は神様の祝福を受け取っていくことができるものとされていったのです。この後イシュマエル、子供は成長して弓を得るものとなっていく。そしてパランの荒野に住んでいったと言われています。イシュマエルの子孫は今日のアラブ人につながっていったんだと、これ伝統的にはそのように考えられているんです。子どもの質問の3番、最後です。ハガルとイシュマエルを送り出しなさいと言われた神様はどのようなお計画を持っておられましたか。神様はどういう計画を持っておられましたか。神様はイシュマエルを祝福してそこから多くの命を生み出すという、そういう大きなご計画を持っておられました。本日はここまでアブラハムとハガルの姿を中心にして見てきました。二人に共通していること、二人に共通していることは、神様の祝福を受け取るためには今手にしているものを捨てる必要があるということ。神様の祝福を受け取るためには今手にしているものを一度捨てる必要があるということが教えられるところです。人間的な計画、人間的な考えを握りしめているならば神様のご計画を受け取ることができないということなのです。イエス様は言われます。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。私たちもアブラハムのようにイエス様が言われるんなら大丈夫だと、イエス様に従えば必ず祝福があると、手放すべきものを手放してイエス様に従っていくことによって祝福を与えていただく、そういうものになっていきたいと思います。手放したものは必ず増し加えられてより良い神様の計画が実現するんだと聖書はそのように約束しているからです。今週1週間、時には手放すことによってなくなってしまうんではないかと不安を感じることもあるかもしれません。しかしそれは決して失うことではなくて神様の本当の祝福を受け取る時なのだと、 そのことをいつも覚えながら過ごしていきたいと思います。ご一緒に捧げる歩みを、ご一緒に神と人とに仕えていく歩みを今週1週間も進めていきましょう。それではお祈りをして終わりにいたします。天の父なる神様、かつてのアブラハムは人間的な考えに頼って神様を後回しにするものでした。しかし今約束の子イサクが与えられて、本当にシンプルに御言葉に従うものへと変えられていくことができました。私たちもアブラハムと同じです。さまざまな心配があり、先の見えないことがあり、手放すとどうなってしまうんだろうという、そういう思いもあります。しかし神様が言われるのであれば大丈夫だと、必ず祝福されると信じて、そのようにしていくことができますように。約束が来たならそのまま信じること、ご命令が来たなら素直に従っていくこと、そのような素朴な信仰を持つものとなることができるように、これからも私たちを導いてください。今日の御言葉ありがとうございました。イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。